私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ハンガリーという国の中に、次のような笑い話があります。それは昔々数人の貴族たちが話し合って山登りをする話です。貴族たちですから あまり準備もせずに楽しく山登りをしたのでしょう。案の定彼らは道に迷ってしまいます。しかし中に一人だけ用意が良くて、地図を持参した貴族が一人いたそうで、早速彼は地図を取り出して熱心に調べました。やがて、彼が何て言ったかというと、遠くの山を指しながら彼は大きな声で叫ぶんです。諸君、分かったぞ。この地図によれば我々は今あの山の中にいると。この話っていうのは本当に笑い話なんですけど、とっても興味深いなと思うんです。この地図によれば我々はあの山にいると。ある時この話を、新学生の友達にしたことがあります。で、これ面白い話だよねっていう話をしてたんですけど、大抵の新学生は笑ってくれたんですが、ただ一人次のように言った新学生が、そうだね、あの山じゃなかったということは別の山にいたんだよねって真剣な顔で言うんですね。大丈夫かなと思ったんですね。もう今牧師先生なので大丈夫なんでしょう。そう言われると困ってしまうんですよね。あの山じゃなかったら違う山にいたんだよねって。で、私たちがいるところっていうのはここいつだってここしかないはずなんです。あの山とか別の山ではない。いくら地図の上であっちの山にいたっていうふうに思ったとしても、私たちがいるのはあの山ではなく別の山ではなくここしかない。そのここっていうのが本当に分かっているかどうかというのが一番大切なことかなと思います。その自分がどこにいるか、そういうたった、当たり前のことすらわからないので、私たちは苦しんだり悩んだりするのかもしれません。しかし果たして私たちはここが理解できてない人を笑っていられるかと思うのです。今自分がどこに立っているか、どこが私のここなのか、それが分かってない人が多いのかもしれない。それが私が先週感じた思いです。たくさんのニュースが流れまして、東北関東大震災、東日本大震災でしょうか。先週はほとんど原子力発電所のニュースが多かったと思います。もうあまりにもテレビ見てると混乱するので、もうテレビ消しちゃったほどでした。なぜかっていうと、いろいろな評論家の方々がいろいろ言うんですね。大丈夫って言ってみたり、危険だと言ってみたり、このぐらいの数字だと大丈夫だ、専門家ってこんなにたくさんおられるんだなと。でも一つずつ聞いてみると、じゃあ自分はどの意見に賛成するのかって求められてるのかな、そんなことではないだろう。テレビを消して、そしてもうラジオだけにしたんですね。そうするとラジオから流れてくる、ニュースもありますけれども、ほとんど被災者の人たちに対する励ましのメッセージが語られているんですね。全国から寄せられて、小学校の3年生の子どもがメールを送ってきたりですね、僕も苦しみの中にいる人たちのことを祈ってますよとかですね、お友達に対して語りかけているとか、ああ今本当に必要なのはこういう情報を聞くってことかな、被災地の人たちにとってはですね。で、やっぱり正確な情報っていうのが一番大切だろうなと思うのです。先週は東京の大停電っていうのが政府からいきなり発表されたので、あの日私も一概に勤務してたんですけども、その後本当にパニックでした。みんな走って帰ってるんですよね。で、結局は大勢の人がホームにあふれるという、私たちはちょっと、それ発表された途端に浅野先生が教えてくれたので、じゃあ今日の勤務はもうこれで終わりということで、職員を返したので、なんとか無事に帰れたと思うんですけども、しかし大停電はしなかったんですよね。こんなにも情報で惑わされるもんかなと思いました。 事務局から帰って家に着くと全て真っ暗になっていまして、物が何にもないんですよね。まあ、スーパーも物がないので閉めましたみたいな。じゃあコンビニはあるかなと思ったらコンビニもないので閉まってたんですね。じゃあ 何食べればいいんだろうな。まあ、1週間あの夏にもらったおそうめんだけで食べて暮らしたんですが、まあ、でも結構買い占めしなくても家の中には買い占めなのがたくさんあるんだなと。私ならあと2週間ぐらいまで食べていけるなという。そうするとみんな買い占めしなくていいのにな。これもやっぱりまた情報なんだろうなと思うんですね。まあ、そういうふうにして思うと、しかし世界に流れている情報は違うものがあります。まあ、この原子力発電所のこの放射能の問題は、まあ、世界中ではとってももう世界的な危機として多分流されているんだと思います。まあ、私があの広島でお世話した一人の女の子がいるんですけども、まあ、その子は歌い手さんだったんですけども、お父さんがルテ教会の牧師だったんですね。まあ、泊まるとこがないということだったので1週間泊めてあげたんですね。まあ、そのお父さんはルテ教会の牧師で、ニーダーザクセン州の議員さんだったんですね。で、今回すぐにメールをいただきまして、とにかく避難してこいと、あなたとあなたの家族が1年間暮らす分ぐらい の家と食料と給料は提供してあげるとかっていうメールが来まして、ちょっと行こうかなと思ったんですけど、いやいや私は事務局長としてここを離れるわけにはいかないっていうメールを送ったんですよ。そしたら次に来たメールがですね、あなただけが離れることができなかったらあなたの教会のメンバーをみんな連れてこいと、で、1000人のホームステイができるように整えたと書いてある。ああそうか、じゃあ武蔵野教会室みんな連れてですね1ヶ月間ぐらい旅行に行けるかなと。まあ渡航費も全部出すからというですね。本当かなと思って、本当なんですね。で、いやそれは離れるわけにはいかないですね。で、一番大変な人たちのことを考えて行動してくれるかっていう話をしたら、今昨日なんですけどルフトハンザ機が2機飛んできまして、福島の原発の周りにいた子どもたちと親子が200人昨日向こうに多分避難したと思います。で、まあ、それは一番大変なのはどこかって聞いたので、やっぱりそれは東北のしかも原発の前にいる子どもたちではないかと言ったら、まあ、向こうが動いてこれから毎日2機ずつ飛ますからとにかく連れてこいという。でいつまでもその向こうはまあ、収まるまで自分たちが面倒を見る。これルーテ教会の働き、一つのニーダーザクセン州にある一つの、まあ、ハノファの両方教会の人たちがやってることで、ああすごいことやるんだなと思いながら見て、本当に重要なものは何かっていうことを考えるときにすぐに行動ができるようになったんだなと思うんです。まあ、そう思うと私たち今回、まあ、事務局長として世界中からメールを受けますけども、ルテ教会のネットワークっていうのはこういう時に一番力強く働くものだなというふうに思っています。まあ、私たちは今この大震災を経験しながら、今ここがどこかってことを、まあ、この礼拝でもしっかり見つめることを神様から求められているんだなと思います。まあ、神様と対面している今ここを確認しなければならない時だろう。さもないといろいろなものに惑わされて、自分の立っている今ここがいつだって安易な興味深い別の山になってしまうかもしれない。まあ、そういう危険性をいつもはらんでるんだなと思います。まあ、今日の、福音書の日課を見てみますと、多分今日も今ここが一体どこか分からなくなった弟子たちの話だなと思うのです。まあ、それはヤコブとヨハネだけではなく、他の10人の弟子すべてが実は道に迷ってしまったって話だと私は読みました。まあ、さて、本日の聖書で大切なことは、まあ、今イエス様はどこにおられるかをまず見ることだと思います。どんな状況におられるのかということです。そうすると今日読んでいただきました最初の部分では、イエス様は3度死と復活を予告するというところから始まります。じゃあイエス様は今どこにおられるか、それはエルサレムへの途中、しかも十字架を目の前もう目前にしたところにおられるのだということです。 まあ、イエス様がエルサレムを望めるところまで来て、そして第3回の最後のですけども受難予告をされた。どういうことだろう。いよいよ十字架の時がやってきたというところにイエス様はおられるのです。しかも受難を避けることはできない。あそこに行って自分は十字架にかかって死に、そして3日後に復活するのだ。そういうところにいる。しかしそのことを弟子たちがどれだけ理解してたかということです。イエス様が今どこにおられるのか、何をしようとされるのか、そのことを理解できないので多分こういう話になったのでしょう。イエス様に従うことはどんなことか、少しずつ弟子たちは理解し始めたようですけれども、しかし決して後で考えようとか今従わなくてもいいとか、そういう問題ではなかったのです。何か過酷なものが待っていることには多分気づいていたのかもしれませんが、しかし本日の聖書は十字架、受難、それを目の前にしたものを考えたときに弟子たちはどういう行動を取らなきゃいけなかったかが問われるところでもあります。受難、十字架という今この前に立って読んでみますと、このゼベダイのヨハネ、息子のヤコブとヨハネの願いがどれだけピント外れだったかっていうのが私たちに分かります。そのような苦難の後に自分たちだけは楽をさせてくださいというよりも栄光をくださいという、なんかおかしい話になっていくのだと思います。他の福音書にはここは自分たちが願ったってことになりましたけども、今日のマタイはお母さんがお願いしましたと書いてあります。多分後々読む人たちが、あの大使のヤコブとヨハネがそういう願いをするわけではなく、これはちょっと子供のことを思いすぎたお母さんが頼んだんだという話にしたのかもしれないなと思うのです。お母さんの名前は書いてありませんので、本当にお母さんが願ったかどうか、お母さんが願ったっていうのであれば多分これは子供を思いすぎる母親の思いというふうに受け取られていくでしょう。しかしじーっと読んでみますと、イエス様が私が飲む杯を飲むことができるかと言われた時にお母さんは答えてないんですよね。実はこのヤコブとヨハネができますって答えてるんですね。だからこれはお母さんの問題ではないんですね。結局はこの二人がそうしてほしいという願いを持っていたということなんでしょう。彼らはできますと答えたんですね。もうそれに対してイエス様は、いや、使えるものになりなさい、誰が座るかは神様が知っておられると言われたのです。イエス様の十字架は一体何のためなのか。決してそれは権威を身につけるためではありません。栄光の座に座るためでもありません。使えるためだとおっしゃったのです。罪深い人間に徹底的に使えていくこと、それが十字架であり、決して権威の座を約束されたということではないということをはっきり言われたのです。イエス様はヤコブとヨハネの願いを使えるという視点で今ここを設定されたのです。今あなたがしなければならないことは何か、あなたはどう立てばいいか、それは使えるというその一点についてだ。そのことを忘れてはいけない。願うならば使い方を教えてほしいという、それではないかという、そのことを今日は教えられているのではないかなと思うのです。そう思うと私たちも使える、一体使えるというのはどういうことかなということを今日問われてますし、またこの東北関東大震災のこの被災の中において使えるというのはどういうことかということを問われているのでしょう。私も阪神大震災の時には山口の徳山にいまして、あの時、今回よりも少し小規模と言われてますけども、あの時も大変な災害でした。今回は東京区の先生たちにお願いして、本当に現場での働きやまた組織を作ってくださって、そして大芝東京区長を中心としてですね、それに当たってくださる、本当に感謝しています。あの時は西京区でしたので、いきなり松原教区長から電話があって、お前が行けって言われて2ヶ月 現地に入れと、まあ、いきなり言われたもんですからはいとしか言えなかったですね。そうすると娘がなんでお父さんが行かなきゃいけないのって言って、幼稚園だったと思うんですよね、危ないところにって言って、でまあでもねこれはお父さん仕事なんだって言って、でも仕事でも京都とか岡山とかの周りに牧師がいるはずだっていうですね、なぜその先生たちじゃダメなのっていうですね。でそう言われると答えに窮しましてですね、なんでだろうねって言ったら娘がバカじゃねえお父さんはって言って、なんでお父さんバカだ、神様が行けって言われたんじゃろうって言ったんですね。そう、それが答え、それが答えって言ってで向かったんですね。で1ヶ月半、そこにいてですね、まあ、その時は学童保育を中心に西宮教会で、まあ、行わせていただいたんですね。で今でも忘れません、まあ、ちょうど2週間か3週間ぐらいでしたかね、まあ、周りの状況をもう一回見ていこうということで、まあ、前の悲惨な状況を見ていったら、一人のおばあちゃんがもうめちゃくちゃに壊れた家の前にぼーっと立っておられたんですね。でやっぱり声をかけようかなと思って、おばあちゃんって大丈夫って声かけたんですね。でおばあちゃんはもう何にも答えなかったんですよ。そしてポツッと、またいつかうちの旦那とちゃぶ台かかんでお茶でも飲める日が来るかねって言ったんですね。来るって言えなかったんですよ。めちゃくちゃだし、家もどうなるか分かんないし、おばちゃんこれまた建てるってことができないだろうしなと思って、何にも言えなくて、一緒にずっとおばあちゃんと手つないでそこで家を見てたんですね。でそしたらおばあちゃんがですね、ありがとうねっつって、そばにいてくれてありがとうねっつって、あんたがそばにいてくれるだけでなんかほっとした気持ちになったって言われたんですね。あ、そうかっつって、僕何にもできないし、おばあちゃんのために働くこともできないし、献金もできないし、でもそばに一緒にいるっていうこと、寄り添うっていうこと、これが一番その時に求められていた神様から与えられた使い方だな、まあ、いろんな救援活動もやりました、物資を配ったり片付けをしたり学童保育やりました。しかしそこの根本にあるのは何かなと思うと、あ、それは寄り添うということ、どうやってこの人に寄り添うかってことを考えたときに、その次にいろんな活動が出てくるんだな、まずイエス様が私たちに求めておられるのは寄り添うってことなんだな、まあ、その時にそういうふうに教えてもらったんです。で今朝自分の家からで、まあ、今日説教をするということで、このガウンをですね、タンスから引き出してきたんですね。で引き出した時にですね、このストールが目に入ったんですね。これ紫なんかと多分青なんですけど、これ持っていけっていうようなことがなんか聞こえてきたような気がして、気をかけてるんですけど、これパレスチナのミトリ・ラヘベ先生と教会の人からもらったんですね。どうしてこれなんだろうなと自分でもこう聞きながら考えてたんですけど、ここにも私は寄り添うってことをこのミトリ・ラヘベ先生から学んだことがあるんですね。まあ、それは絶望や苦しみの紛争の中にある子どもたちに寄り添ってほしいという、まあ、そういうメッセージを何度かいただいたなと思います。まあ、これもらった時は多分2005年だったと思うんですけども、検問がすごく厳しくて、そしてベツエムから出るのが厳しいんですね。中にあるのは簡単なんですけど、出るのに、人々がパレスチナの人々が5時間も6時間も検問で待たされてて、で開かない時もあるという。で私たちが行くとですね、検問開くんですね。日本人とか、そういうアメリカの人とか、そういう人たちが行くと検問が開くんですね。だからたまたま自分たちがこうエルサレムに行くってことで検問に行った時に、やっとその検問が開き始めた。するとそこにいたパレスチナの一人の男の人がつかつかつかっとやってきて、一緒にいてくれてありがとうっ って言ったんですね。あなたが一緒にいてくれてありがとうですね。それは検問が開くっていうこともあるかもしれませんけども、ここにあなたが一緒に自分たちと一緒にいてくれることに感謝する、ああそうかっていう、自分は何の力もないかもしれないし、何のこう救援活動もできないかもしれないけど、まあ、しかし一緒にいる、寄り添うということはできるという、その時にまたその寄り添うということを学んだような気がするんです。使えることっていうのはどういうことかな、今回この聖書をいただいてずっと考えてきました。何かすることなんだろうか、大きなことをすることが人に使えるということになるだろうか。多分そうではなくして、まず根本にあるのはその人の苦しみや悲しみと自分がどれだけ寄り添えるかということでしょう。23日に東奥の若い牧師先生たちと仙台に向かうことになりました。そのことをメールで発表したときに、何人もの人たちからのメールが、私はそのところに一緒に行くことができないけども、私たちの思いや心を一緒に持っていってくださいというメールを何人かの方にいただきました。ああこれも寄り添うってことの一つだな、実際そこに行けないけどもいる場所で祈っておきます、祈るという心を持っていってくださいという、これも一つの寄り添い方だなと思うのです。そう思っていたときに使える、誰が一番使えてくださっているかっていうとイエス様だ。じゃあイエス様は私に対してどうしておられるかというと、やっぱり私にいつも寄り添っていてくださるということに気がついたのです。使えるものになりなさい、私はそうしてきた、そうだ、私と一緒にいて常に寄り添って祈り励まし導いてくださるお方が必ずいる、それがいかに力強くていかに私に確かな信仰を与えてくださっているか、そのことに気がついたのです。私たち一人一人今ここに生きている、そのここにところには実はイエスさんも一緒にいらおられるということです。どんなところに行ってどんな苦しみに遭おうと試練に遭おうと、しかし主イエスキリストは私と共にいつも寄り添っておられる、そのイエス様がおられるから私たちはまた新しい希望や望みやまた人生を迎えることができるのではないかなと思います。何が望みか、いやあなたが共にいてくださるだけで十分です。与えた信仰において私もまた共に仕えていきたいと思う、そういうふうに今日一日イエス様に応えていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導き、そして新しい命をありがとうございます。東北関東大震災では多くの方々が命があなたのもとに召されました。どうか悲しみの中にあるご遺族、また被災地で今避難生活をしておられるすべての方々の上に、主よあなたの導きと慰めがありますように、いつもイエス様が共に寄り添っていてくださる、そのことをどうか私たち一人一人思い、またそのことを伝え、神が共におられることを述べ伝えていくことができるように、またそのことによって私たちがなすべきことをどうか十分になすことができるように導いてください。祈ることから始めて、さまざまな救援活動をこれから行おうとしていますルテ教会の上に、その活動の上に主の祝福がありますように、特に今日も仙台でまた鶴ヶ谷で礼拝を守っておられる私たちのルテ教会の藤井邦明牧師先生をはじめとする教会の方々、またすべてのキリスト教会の方々の上に聖霊の豊かな祝福と守りがありますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。